FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本雅文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、ドル円ですけれども、昨日は一時152円割れ151円94銭まで続落したという流れとなっております。この後足元の動き伺ってまいりますけれども、まあ、この1週間の大きなトピックスですね。まずは伺いたいのがバイデン大統領撤退による為替市場の影響について。こちらですね、制裁を書いたテレビ討論会から3週間余りが経って、前回のアメリカ民主党政権でコンビを組んだオバマ氏や民主党重鎮のペロシ元下院議長が撤退を求める立場に回るなど逆風が強まっておりました。バイデン大統領21日再選を目指した選挙戦からの撤退を表明しましたね。
はい、まあ、時間の問題だったという感じではありますけれども、はい、まあ、バイデン氏がもうこのテレビ討論会の後ですね、もうこれじゃまずいということで、これはもうトランプの勝利だと、まあ、いうことで、いわゆるトランプトレードみたいなものが、まあ、活発化したと、まあ、いうふうには言われてるんですけれども、はい、やっぱり撤退したことで、で、ハリスさんが、まあ、大統領候補に選ばれる可能性が高いと、まあ、いうことになっていて、でまあ、意外とそのハリスさんが前線するかもしれないと、まあ、いうことで、逆にこれによってトランプの勝利確率が低下したんじゃないか、あるいは、まあ、トランプが勝ったとしても議会でですね、民主党どっちか過半数取るんじゃないかと、まあ、そんな話になりましたので、はい、まあ、なんていうか、まあ、トランプトレードが後退というかですね、まあ、いう面があったのかなというふうには思います。はい、で、まあ、ただそうですね、まあ、トランプトレードっていうのは何を意味するかっていうのは、まあ、市場によって結構違うんですけれども、為替に関してはやっぱりこのコインフレ政策なので、ドル高じゃないかっていう話があったんですが、一方でドル高牽制もしましたよね。
はい、
ということで、そもそもトランプトレードってドル買いなのかドル売りなのかっていうのはちょっとわかんなくなっているというところですので、
そうですね。
はい。だから今後ですね、まあ、トランプの勝利確率が、まあ、上下するとしてもですね、はい、なんていうか、為替では少なくともちょっとトランプトレードってどっちなんだっけと、ドル円ではやりにくいっていうことになったんじゃないかなっていうのが、まあ、今週のですね、大きな、なんていうか展開じゃないかなというふうに思います。
そうですね。あとはその、ハリス氏の名前が上がってきていますけれども、まあ、オバマ氏はなかなかハリス氏、支持表明していないというところもありますけれども、誰が、支持をするかというところもアメリカでは大きく影響を受けそうですよね。
そうですね、ビヨンセさんとかね、
はい、
まあ、ものすごい有名な歌手とかが、ハリスさんを支持するっていうことなんですけど、あとはやっぱりこのテイラー・スウィフトさんですね。どっちを支持するかっていうか、まあ、ハリスを支持するかしないかっていうか、いうことなのかもしれないですけども、
はい、
まあ、ちょっとその辺とかが、まあ、今後、まあ、結構期間が短いですから、
はい、
いつのタイミングでこういった話が出てくるのかっていうのもちょっと注目かなと思いますね。
そうですね。またそのアメリカの大統領選に向けての動きが徐々に出てきてますけれども、あとはイーロン・マスクさんがですね、低価格車の生産拠点にすると見られていたメキシコ工場への投資を一時停止中だと明らかにするなど、そろそろまあイーロン・マスク氏の発言なども響いてきているようなんですけれどもね、これから選挙までどんどんこのような動きっていうのは続いてきそうですかね。
そうですね。で、ドル円ではちょっとトランプトレードは分かりにくくなったんですけれども、
クロス円ではどうでしょう。やっぱりその、
はい、分かりやすいところで言うと、やっぱりこのメキシコと中国になるわけですよね。
はい、
やっぱりトランプ勝利確率が高まると、人民元とか、メキシコペソが売られやすいと。で、今回は、まあ、そのイーロン・マスクは、まあ、おそらくビジネス上の目的とかもあって、トランプ支持、方だったはずなんですけれども、
はい、
まあ、でも一方でトランプの政策があるので、メキシコには投資できないと。これでメキシコペソが売られちゃったりっていうことなんで、
はい、
メキシコペソに関しては、 これは本当にトランプが隠すのかどうかっていうのはかなり重要な問題になってくるかなっていうふうに思います。
そうですね。さて足元のドル円ですけれども、一時は152円割れまで回りました。来週水曜日に結果発表となる日銀金融政策決定会合、今金融引き締めに対する警戒感も根強くなっているようですけれども、一連の動きどうご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
そうですね。これドル円相場、かなりこの日銀の利上げ要求がやっぱりクローズアップされがちなんですけれども、複数の要因がこれ働いてたと思うんですよね。
はい。
で、まずはやっぱりこのアメリカの CPI の下振れに端を発したというか、はい、アメリカの利下げ期待の高まりですよね。うん、で、それと、介入によって、まずこの160円がちょっと頭重いよねということになって、ドルを買いにくくなっていたという中で、まあ、茂木さんとかから日銀に利上げせよと、円安を抑制するためにと、まあ、いうことの話が出て、あとそのトランプからもドル高牽制、円安牽制の話が出てっていうところと、あとはその半導体株中心とした米株の下落ですよね。米株安でリスクオフの円高っていう、やっぱりそういった動きもあって、で、
はい、
重要な、まあ、サポートを、まあ、下抜けして、テクニカル的な弱気サインも出たっていうところで、
はい、
結構、なんていうか、もう、流れ的に、ドル円黒線が大きく下落したという展開だと思います。
はい。そして、まあ、一部報道で日銀来週の金融政策決定会合、利上げを検討へというような、ニュースも出てきておりましたけれども、この、
はい、
金融政策決定会合を控えた動きについては、改めて山本さん、いかがでしょうか。
うん。まあ、もともとですね、今回に関しては、足元の日本の経済指標があまりに弱いと、
はい、
GDP も弱いし、うん、消費関連も弱いと、
はい、
まあ、いうところなので、なかなかですね、まあ、エコノミスト的な見方をすると7月の利上げは難しい、はい、だったんですが、やっぱりこれまでの円安の影響、特にインフレを押し上げてしまって、まあ、本来賃金上昇率よりも下がってくるはずだったのが、
はい、
賃金上昇率を下回らない、だって実質賃金がプラスにならない、マイナスのままになっちゃうっていうですね、そういう懸念が出てきたので、利上げ期待が出てきたと思うんですよね。で、ただこれまでで結構円高進みましたよねっていうところと、
はい、
あとは円高によって株も下がっちゃいましたよね。
は
い、やっぱり政治家としてはやっぱりこの株が下がるっていうのはかなり嫌なことだと思うので、
ちょ
っと日銀に対する、はい、利上げ要求が弱まってくる可能性があると思うんですよね。
はい、
なので、はい、日銀が利上げを見送ってというリスクもあるので、そこはちょっと非常に注意が必要だなと思ってます。
はい、先ほど山本さん、7月の特部の、消費者物価指数出てまいりましたけど、2.2% の上昇で、はい、まあ、伸びが拡大してきているということ、電気代が2割増となったということですね。生鮮食品とエネルギーを除く総合指数が 1.5%、生鮮食品を含む総合指数はそれぞれ 2.2% で上昇しているという結果となっています。
はい、やっぱり円安とかの影響もあってですね、まあ、とかあと企業向けサービス価格なんかも上がってたりとかっていうことで、総合インフレは上がりやすいと思うんですね。ただいわゆるコアコアというですね、
はい、
生鮮食品とエネルギーを除いたものっていうのを見ると、やっぱりちょっと鈍化傾向になっていて、1.5% ですね、今おっしゃったように。
はい。
はい。で、まあ、ちょっとそういう展開もあって、除く生鮮ね、いわゆる本当に基調的なインフレっていうことで言うと、ひょっとしたら鈍化してるかもしれないということが出てきていると。
はい、
ただ一方で、この生鮮食品って生活必需品ですよね。
はい、
で、インフレ、期待にすごく影響するものなんですけども、
はい、
生鮮食品だとかエネルギーを除いた物価指数ってどういう意味があるんでしたっけっていうのはですね、
はい、
結構ちょっと考え出すと、重要なもの、深い問題かなっていうふうに思います。
はい。それでは一旦ここで、CM を挟んで引き続き山本さんにお話を伺います。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では日頃のご愛顧に感謝を込めて8月15日までグルメのカタログギフトやクオカードが抽選で合計450名様に当たる夏のギフトプレゼントキャンペーンを実施中です。詳しくは FX フライデー番組サイトのバナーからご確認ください。またセントラル端子 FX では米ドル円、メキシコペソ円、
豪ドル円など人気通貨ペアが業界トップ水準の取引条件でお取引いただけます。FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前、交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。
さてここからも引き続き山本さんにお話を伺ってまいりますが、直近の、はい、アメリカの経済指標ですね。昨日はアメリカの実質 GDP の速報値、出ましたけれども 2.8% 増に加速して4、6月、個人消費牽引していたということでしたね。
はい、アメリカの経済指標意外と強いものもあってですね、おっしゃった第2四半期の GDP、 これ前期年率 2.8%、はい、ということで非常に好調ということだと思うんですね。であとはその PMI は日銀短観みたいなものですけれども、企業へのアンケートですけれども、この景況感もですね、3ヶ月連続かな、改善したと、いうことなんで、これだけ見ると利下げってできるんだっけと、いうことになったりするわけですね。なのでちょっと市場ではかなり今利下げを織り込んでるんですけれども、それが若干後退して、昨日はもう111円台から114円台まで反発したっていう、151円台から154円台までですね、ドル円が反発するっていう、そんな展開にもなったっていうところだと思います。
はい。そして今日は FRB が重視する PC の物価指数が発表されますね。
はい。こちらはですね、前年同期、同月比で、前月の 2.6% から 2.5% へ鈍化するっていう予想になってます。ただ、この後ずっとどんどん 2% 方向へ鈍化していくかっていうと、そういうふうには市場では予想されてなくてですね、年末の予想は 2.7% とかなんですよね。なので、景気も堅調、インフレはむしろ再加速しちゃうかもしれない、ということだと、9月の利下げはちょっと難しいかもしれないっていうですね、そんな見方が広がると、これもドル円結構下がったんですけれども、一時的にとどまっちゃったねみたいな感じになるリスクがあるかなっていうふうに思います。
足元のリスクの一つですね。
はい。
そして来週に向けての予定ではありますけれども、来週は日米ともに金融政策決定会合を控えております。そして8月に入りまして、2日にはアメリカの雇用統計、対空財受注なども控えておりますけれども、来週のポイントをお聞かせいただけますでしょうか。
はい、やっぱり最大の焦点は週末のあたり、日銀と、週末っていうか、日銀とですね、あとやっぱり、FOMC だと思うんですね。
はい。
でやっぱりこの今これドル円がこの152円割れまで下がった理由の、重要な要素として、日銀の利上げ期待と、アメリカの利下げ期待、この2つがあると思うんですけれども、こちらがやっぱりそれぞれ後退するリスクがあるっていうことですよね。これはアメリカの経済指標次第で、強いものも弱いものも出るような感じはするんですけれども、9月の利下げどうかなっていう感じになった時の、やっぱり、ドルの反発リスクというのがあると。あと日銀も利上げを見送ってと。あと国債買い入れの減額もですね、もう7月の9日10日で、債券市場参加者との会合をやってですね、もう幅広い意見が出て、どれにするんだ、結局真ん中取るしかないんじゃないかっていう感じになってるわけですけれども、要はですね、日銀の思惑としては、要はその6月に決めてもよかったわけですけれども、市場、債券市場を驚かせたくない、ということなんで、高波サプライズは出にくいってことだと思うんですね、この国債減額に関しては。ですので、そういった点からも、ちょっと日銀会合後の円売りリスク。っていうのはちょっと注目かなっていうふうに思います。
このところ会合後に円売りに向かっていくっていう傾向がありましたよね。
そうですね。まさにそれが繰り返されてしまうリスク。やっぱり噂で買って事実で売るみたいなものが日銀決定会合に関しては、やっぱりまだ続きそうだっていう感じですかね。
そうですね。その他アメリカ関連の材料としましては、雇用に関する経済指標なども出てきますよね。
はい。まあ、雇用情勢はですね、まあ、じわじわ鈍化してきているという話にはなってるんですけれども、はい、やっぱり昨日の GDP みたいにですね、突然強い数字が出たりするわけですよね。ですので、で、やっぱり雇用統計って、まあ、まあ、なんていうか、やっぱり振れが大きいですし、
はい、
まあ、これが、まあ、すごく、まあ、強く出てっていうリスクはあるかなというふうに、思います。
はい、そして、まあ、戻りますけれども、FOMC ですね。今回、まあ、据え置きということが、まあ、市場のコンセンサスになっているようですけれども、その後のパウエル議長の、会見のコメントなども気になるところですね。
そうですね。まあ、今回は、まあ、見送りで、まあ、一部に利下げ期待があるので、
はい、
まあ、据え置きで、かつ、その、9月の利下げを示唆するような発言が、パウエル議長からあるかどうかっていうのがポイントで、まあ、私はちょっと今回は出ないんじゃないかなっていう感じはしてるんですけれども、
うん、
出ればドル売り、出なければドル買いっていうですね、やっぱりちょっとそういう形かなと思います。
そうしますと、この先1週間のドル円の予想レンジ、どのように想定されていらっしゃいますでしょうか。
はい、ドル円はですね、下は151円50銭、
はい、
上値は157円、すいません、ちょっと広いんですけれども、かなりやっぱり、昨日の、アメリカの GDP の後の動きなんかを見ても、非常にボラタイルな展開だと思うので、
はい、
そういう相場が続きそうだというふうに、ちょっと身構えておいていただきたいなと思います。
はい、テクニカルのポイントはいかがでしょう。
はい、そうですね。はい。下値がちょうど、もう90日とか一目均衡表とかを、まあ、下振れて、で、下は、まあ、あえて言うとしたら、やっぱりこう200日移動平均線ですよね、
はい。
長期のトレンドを示す。これは上昇基調なんですけれども、これが151円の50銭ぐらいなので、ちょっと一応その辺を、まあ、ボトムに考えているんですけれども、
はい。
はい、まあ、そんな状況かなと思います。
はい。それでは、最後に注目の通貨ペアについてお聞かせいただけますでしょうか。
はい、やっぱりもうクロス円全般的に動いてるんで、ドレっていうのはちょっと言いにくいんですけれども、
はい、
メキシコペソですよね、やっぱりこの、このリスクオフで結構動いたっていう話と、あとやっぱりそのマスク氏のですね、対メキシコ投資の話なんかもあったり、あとはやっぱりトランプトレードで、
はい、
一番ちょっと標的になりやすい、というところ、
はい、
あと、まあ、先行き9月からはですね、メキシコの審議会が始まって憲法改正で、はい、財政が悪化するかもしれないっていう、やっぱりそういうリスクとかですね、ありますので、ちょっと、まあ、下押しリスクが高いということで、最近もそうですね、はい、8.2 円ですかね、
はい、
まあ、この 6月12日の選挙後の安値、ね、というようなところまで、
ほぼ並んできてますよね。
そうなんですよね。
はい、
なので、で、まあ、その下値目処っていうか、まあ、その23年後半以降、この 8.07 円ぐらいっていうのは下がってないので、この辺がやっぱりちょっと下支えにはなっているところではあるんですけれども、ちょっとまあ、いろんな特にトランプの発言とかですね、いうところが注意と。ただですね、でハリスさんもこれ最悪の国境担当だというふうに、まあ、トランプに言われたりとかですね、
はい、
国境問題に関して結構批判されてるんですよね。要はその、メキシコからの移民を抑えられなかったんじゃないかということで、
はい、
で、そういう意味でハリスさんが今後移民対策を強化するリスクがある、それによってメキシコとの対立が深まる可能性がある、これはメキシコペソ売りなんですけれども、
はい、
ただトランプとじゃあハリスでどっちが厳しいかっていうと、やっぱりこの国境の、まあ、壁の建設費用をまあ払わせるとかですね、
はい、
なんていうかそういう極端な発言はハリスから出てきそうにないので、
はい、
ハリスとトランプだったらまあやっぱりハリス氏の方がいいだろうと。そういう意味ではハリス氏の勝利確率が今後どうなってくるかというところが注目かなと思います。
はい、よくわかりました。番組では山本さんへのご質問も募集しておりますので、お気軽にお寄せください。山本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
みずほ証券金融市場調査部チーフカーセストラテジストの山本正文さんでした。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。 しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。